ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは体の不自由な子どものママサークルアップル代表、そしてクロスアロマの代表でもある戸高美代子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
戸高さんとはなんかいろんなところでお会いしますが、
そうですね、
はい、ちょっと前あのグリーンシティさんの新社屋ができて、た時に歌ってらっしゃいましたね。
はい、そうですね、ゴスペルをさせていただいてますので。
そうなんです、はい、もうあちこちで活躍をされている戸高美代子さんですが、あの、まあ、最初にご紹介させていただきましたが、アップルさんというサークルをいつ立ち上げたんですか？はい
は
い、
そうですね、年度で言いますと、まあ、平成28年度の終わり3月なんですけども、はい、なのでまあ1年まるっと経ってきたかなという頃合いですね。う
ん、あの戸高さん瀬戸市に住んでいるんですけど、はいはい、瀬戸が拠点ですか？
そうですね、うん、でもあのメンバーは瀬戸の方もいれば、うん、尾張朝日と長久手在住の方もいらっしゃるので、うん、はい、あの近隣のお母さんたちが入ってくださってます。
うん、まさにこのラジオサンキューのエリア、
うん、そうですね、
ですけど、はい、何人ぐらい？
今おかげさまで20名になりました。
でお子さんの年齢は、
未就学のお子さんを持つお母様がほとんどなんですけど、うん、あの2歳児さんから、うん、小学校2年生までのお子さんが大体
集まって
ますね。
お母さん保護者の方が集まって、
はいはい、そうです。
いろいろこうちょっと問題点とか、
はい、まあ、情報交換ですね。あの体の不自由なっていうところで、あのリハビリだとか、どうしてもやっぱり通院っていう、あの病気の治療だったり、まあ、そういうところをあの一生懸命ケアしているお母さんたちが多いですので、はい、どこの病院行ってますかとか、あの訓練はどうしたらいいですかとか、あとはまあ未就学のお子さんが多いので、あの療育はどこでしてますかとか、どんなところ行けばいいかなとか、まあ、あのちょっと先の学校に向けてどうしていったらいいとか、まあ、そういったあの その時その時悩みとか不安とか、そういったところをみんなであの情報を出し合ったり、はい、こうしたらよかったよっていうようなことを、あの楽しく喋りながら支え合うっていう仲間でやってます。
戸高さんのお子さんが、はい、実はね障害があって、
はい、そうです、はい、
まあ身体にも、はい、障害があるということなんですが、はい、おいくつになりました？
はい、今小学校2年生。
はい、楽しく学校に行ってますね。
はい、そうですね。はい、
あの娘さん、まあ、いくちゃんって言うんですけど、はいはい、いくちゃんはどんな障害ですか？
はい、染色体の障害なんですけど、4P マイナス症候群と言います。あの、はい、正式名称はちょっと難しいんですけど、ウォルフ・ヒルシュ・ホーン症候群と言います。
ウォルフ・ヒルシュ・ホーン
症候群です。はい。
はい、まあ、症候群とついているから、はい、ちょっと人数はいるのかなと思うんですが、まあ、でも少ないですね。
そうですね、まあ、日本ではごく稀と言われていて、まあ、大体5万人に1人くらいいるかなという数でお医者さんからは初めに聞いてます。
最初びっくりでしたね。
びっくりしました。
すぐに分かったんですか？
はい、いえ、あのお腹の中にいる時から発育が悪くてですね、あの妊娠中に経過を見ましょうということで、出産まで入院してたんですけれども、なかなか赤ちゃんが育たないので、まあ、母子ともに検査をしても異常がないねっていうところで、まあ、出産をしてあの血液検査だったり、いろんな検査をしまして、それで染色体の4番目に異常がありましたよということで、出生後2週間で分かりました。はい、
どんな気持ちでした最初。
もうそうですね、正直もうどうしてうちの子がっていうのはやっぱりまず思ってしまったり、どうしてこういうことが起きたんだろう、自分があの時こんなことをしちゃったからかなとか、あの上にも子供がいましたので、あの上の子をね、あの育てながらの妊婦生活だったので無理しちゃったかなとか、冷えちゃったかなとか、まあちょっと自分に火があったんじゃないかとか、でまあ主人とも本当に数日間は泣き崩れて、これからどうしていったらいいんだろうとか、この子はどうなるんだろうとか、もう本当に先が見えない状況でしたね。
でも、はい、あのいくちゃん自身は、あの元気だったんですか、こう生まれた時に。
いくみ自身はですね、あの心臓に疾患を持って生まれていて、あの心房中隔欠損症って言われる、あの穴が開いてたんですけども、まあ、それが一番大きな合併症であって、で体がとても小さくって、35週で生まれたんですけど、1400g ぐらいしかなかったんですね、体重が。で身長もとても小さくって、なのであの呼吸も最初は人工呼吸をつけて、なんとか、あの息をしてっていう感じでしたので、もう大丈夫だろうかっていう、小さいし、おっぱいも吸えないしっていう赤ちゃんでした。
そっか。で、まあ、あの障害名が分かって、泣き崩れたということですけど、そっからちょっとずつこう、気持ちをね立て直していったっていうのは、どのぐらい。
そうですね、割と私たち夫婦は早いのかな、早いおさま変かもしれないんですけど、まあ、2、3日で前向きに気持ちを切り替えてですね、まあ、あのこの泣いてる時間がもったいないし、この子に対して泣くなんていうのはとても失礼だよねっていうことを、あの夫とも話しまして、あのこの子なりに必ずなんとかね、あの歩んでいける人生になる、絶対なるからっていうことで、一番の味方は私たちだから、泣くんじゃなくて、もう病気を持って生まれてきたけど、こうやって生まれてきた力があるんだから、そこを信じて、あの嬉しい気持ちでね育てようっていうことで、まあ、3日ぐらいで泣くのは止まりました。
でもあの実際こう、上のお兄ちゃんがいるけど、そんなに年の差が
そうですね、2歳ですね、
だからまだ大変で、
そうですね、上の子が2歳になってすぐでしたので、あの上の子の方が割と苦労はかけたと思います、
なるほどね、で実はその当時は瀬戸じゃなかったですよね、
違う市に住んでました。
で瀬戸に引っ越してきたのはいつぐらいですか。
5年ぐらい前ですね。
その時に会ってるんですよね。
そうですね、
ね、私が主催したセミナーに参加してくださって、でその前に私実はあのお友達から、瀬戸に行く人がいるからよろしくねって、で瀬戸がいいなと思って来たんですよね。
そうなんです。
それは学校が、
そうですね、あの瀬戸に住んでいる、知人がいまして、その方が、あのその方は自分のお子さんが障害があるとかではなかったんですけども、あのすごく瀬戸は福祉に根付いているし、子育てもしやすい環境だし、あの児童発達支援センターとか、養護学校もねできたのがとてもいいわよっていうのを教えてくださって、じゃあ行っていいかなっていうことで、
引っ越しを、これは旦那さんすぐにいいねって、
そうですね、実際に瀬戸市にあの土地勘だとかあまりなかったので、2人とも瀬戸に来てみて、あこんな町なんだなとか、あのあここに学校があるんだなとか、そういう様子をちょっと見て、いいんじゃないかなっていうことで。
でも瀬戸歴5年でもう今はサークルも立ち上げて、
おかげさまで、
素晴らしいですけど、で実際まあ来て、でも実はお子さんは、あの支援学校ではなく、地域の学校に、
そうです、
これはすごい迷いましたよね、
は
い、
そうですね。最初は支援学校の方に行こうっていうつもりで行ったんですけども、うん、の娘の、うん、様子を見てですね、うん、成長具合だとか、うん、でうちの娘は知的もしたい、うん、不自由もあるんですけども人が大好きでですね、うん、で子供が大好きで、うん、まあ、お兄ちゃんを通して、うん、お兄ちゃんのお友達だとか、うん、外へ出てね公園だとかスーパーとかで会う人人に、うん、自分から話しかけて、うん、積極的に人にアピールするんですね、うん、誰かに、うん、ね、人が大好きで、まあ、友達が好きなので、うん、どっちがいいかなってちょっと考えが、うん、はい、出てきて、うん、地域の学校も見学に行ってみて、うん、娘がとっても楽しそうにしてたので、うん、じゃあお兄ちゃんと通えるし、うん、ちょっと考えてみようかなっていうところで、うん、はい、
でもそれはその入学する前の、はい、段階というか
そうですね
があったからですよね、はいはい、そこでやっぱりいろんな人との関係を築いて、はい、成長もしてきたんですね。
そうですね。はい。
そっか。で、今、現在、学校では、はい、いくちゃん2年生ですけど、はい、学校でも見かけたことあるんですけど、はい、ニコニコして、ね、楽しそうですけど、ね、どんな様子なんですかね。
まあ、やっぱり、他の支援学級のクラスのお友達もそうですけど、うん、普通学級のお友達とも交流を持てる時間があるので、うん、もうみんなが、いくちゃんって来てくれると、うん、もう踊って喜んで、うん、ニコニコして、キャッキャーって声を上げて、うん、で、先生のこともみんな大好きで、うん、先生にしてもらったり、友達に助けてもらったり、うん、で、その中で自分も、お手伝いでできることがあれば、うん、お友達に知らせたりとか、うん、そういったところで彼女なりに本当に楽しんで学校に行かせてもらってます、
ね、はい、じゃあ今正解ですね。
そうですね、そう思っています、うん、はい、
ね、そっか。でじゃ あ、 まあサークルには、まあ、これから就学っていう子どもたちもね、はい、いっぱいいるので、はい、そんなお母さんたちに、はい、まあ、自分なりの、こうアドバイスというか、されててるんですね。
まあ、人それぞれ、うん、思うところとか、うん、お子さんの、会う環境だとかも違うので、うん、まあ、いくちゃんにはこういうところがあって、うん、まあ、選び方として、うん、私はこういうふうにしましたよとか、うん、まあ、参考になればっていうところで話はしたりしてます。
そうですね。はい、私もやっぱり経験上、見るって大事ですよね。
そうですね。
見て話しに行くっていう。うん、はい、私もね、娘を連れて夫と何度も行ってっていうことをしたんですけど、はい、やっぱりなんかこう見てみてそこが良くなることもあるし、はい、ね、そういうことって大事かなと思うので。でも悩みますよね。
そうですね、
うん、思い返してみてもやっぱり未知の部分を子供がここに行きたいとか、はい、ここがいいって言えない分、こう親が今、まあ、うち大きくなりましたけど、でも常に選択を親がしていかなくちゃいけないので、うん、それってなんかすごくこう難しいなって、ね、うん、そうですね、思いますね、はい、お兄ちゃんどんな風なんですか。
お兄ちゃんはいくちゃんが学校に来てくれて嬉しいっていう風に言ってくれてて、うん、学校入る前からいくちゃんが学校来てくれたら嬉しいなとか、うん、お友達もいくちゃんが来るの楽しみにしてるって言ってたよなんてことを言ってくれていて、うん、今お兄ちゃんが大好きなので、うん、学校でお兄ちゃんを見かけると、うん、兄ちゃんって大きい声で叫ぶみたいなんです、うん、集会だったりとか、うん、周りの子に妹が呼んでるよとかいくちゃんが呼んでるよって言われるけど、うん、別に嫌じゃなくて嬉しいみたいですね、
うん、弟さんもいるんですもんね、はい。弟さんはいくつですか。
今5歳です。
5歳、はい、じゃあまだでもみんな揃う時が来るってことですね。
そうですね、
学校に、
はい、
弟さんといくちゃんの関係もいい感じなんです。
そうですね、いくみはお姉ちゃんっていう意識が出てきたので、うん、で下の子は あの弟っていうやっぱり感覚でいるので、うん、お姉ちゃんと弟っていう関係の中で、うん、まあ、下の子がいくちゃんお姉ちゃんのお世話をしてくれたり、うん、まあ、逆にあのいくちゃんが弟の世話をしたりとか、うん、あのいい関係で姉と弟の、うん、関係で仲良くやってます。
なんか3人っていいですね。一つのこう社会ができるって言いますもんね。そしてあのアロマもやられてるんですけど、はいはい、これはクロスアロマで名刺いただいたんですが、はい、あの後ろにいろいろオリジナルアロマブレンド考案作成、各種イベント会社製品などアロマコラボ企画、メディカルアロマセラピーレッスン、セルフケア相談、すごい香りプロデュース、
はい、
はい、これは昔からアロマをやってたんですか。
そうですね、あの娘が生まれたことがきっかけで、うん、薬がやっぱりどうしても手放せないので、うん、あの風邪薬とか、うん、そういった一時的なお薬を違うものに変えて、うん、あのまあ、お薬をなくても元気に過ごせる免疫を上げたいなとか、うん、まあ、ちょっと何か違うものでケアできないかなっていうことを考えて探したんです、その時にアロマセラピーを見つけて、で、あのメディカルアロマセラピーっていうフランス式のアロマセラピーなんですけど、うん、あの香りだけでなくて、うん、精油の成分を持っていますので、いろんな、うん、あの有効成分を、うん、まあ、そういったものを考えながら利用してっていうケアのやり方を知ったので、うん、ちょっと試してみようかなっていうのが入り口でした。
でそれからどんどん深めていって、はい、今はお仕事に。
そうですね、はい、
これはいくちゃんのおかげですね。
そうですね、本当に、ね、まあ、あの自分がやってきたことを、うん、同じような境遇の方とか、うん、まあ、あの家庭で、うん、あの今健康にされている方が、うん、もっともっと気持ちよく過ごせるようにっていうところで、うん、あの家庭の中とか、うん、あの親子関係の中でね、うん、あのいいようにアロマを使ってもらいたいなっていう思いで、いろいろ講演もさせていただいてます。
リラックスできますしね、
う
ん、
そうですね、はい、
あの実際こうあのいくちゃんはこの香りを嗅いでという感じなんです、はい、こうマッサージとかもするんですか。
そうですね、あの、うん、オイルに精油を混ぜて、うん、あの全身をちょっとトリートメントしてほぐしてあげたりもするんですけど、うん、あの香りがやっぱり好きで、うん、好きな香りと嫌いな香りとやっぱり子供もあって、うん、あのいくちゃんも選びます。
あ、
こっち嗅ぎたい、ね、こっち嗅ぎたい。
へ、それは、はい、あの私からすると、はい、これいい匂いなのに、
う
ん、あの好みじゃないとか、
そうです、
やっぱり
あります、はい、
そっか、すごいな。じゃ あ, あのいくちゃんはどんどん成長しているんですけど、
はい、
まあ、今まだ2年生ですけど、はい、この先やっぱり中学とか、はい、高校とか、うん、まあ、問題が出てくると思うんですけど、うん、
はい、
どんな風になってほしいなとか。
そうですね、まあ、一番は彼女が本当に楽しく元気に過ごしてほしいっていうのが一番なんですけど、うんうん、あのいつも心に思っているのは、うん、誰からも愛される子になってほしいな、
うん、私もそう思う。
また人を愛してほしいなと思います、うん、あのやっぱり誰かに助けてって言える子、うん、あの誰からも愛されればどうしたのって声をかけてくれると思うので、うん、将来的に助けになってくださる人は、うん、家族だけじゃなくって、うん、やっぱり周りに暮らす人たち、うん、同学年の同世代の方たちだと思うので、うん、あの今からね、うん、そうやってあのみんなが大好きっていう人が怖くないとか、うん、あの人に話しかけるっていうところで、うん、人を愛して愛される子になってほしいなっていうのを一番願っています。
本当にでもそうですよね、はい、なんかそのためには私も思うんだけど、あの子供がみんなから愛されるためには、あ、自分もなんか努力しないとなって、
う
ん、あの人の子供はいやいやいやって言われちゃ、
ね、
ちょっと困っちゃうので、
はい、
っていうことは私もねすごい思いますね。でも最初、まあ、うちもね、あの世界で100人って言われて報告例がって感じでしたけど、うん、やっぱりあの調べました、他 他にいないかなとか、
は
い、
調べました
ね、
はい、
身近にはいたんですか？
そうですね、身近な同じ地域、近くの地域だったりに、うん、本当に数人いらっしゃったり、うん、お会いしたことはほとんどないんですけど、うん、病院にはいるよとか、お医者さんから聞いたり、でも直接会ったっていう方は本当にほとんどいないですね、
うん、
はい、
そうなんですね。私もなんか先生、まあ、会ったことある子もいるんですけど、最初に病院の、まあ、コロニーだったんですけど、はい、今もコロニー行ってるんですけど、会うとショック受けるから、
はい、
会わない方がいいよって言われて、
はい、
なんかその言葉がすごくショックでした、
うん、
で会ったら、まあ、確かにすごく重かったんですけど、
はい、
でもなんかね愛おしかったですね、
うん、
私は、
うん、
やっぱりどことなく似てて、うん、よくダウン症の子がみんな似てるよって言うんですけど、はい、うん、やっぱり数が少ないので同じ、
うん、
顔つきの子っていうのは、うん、なかなかないんですけど、でも会うと、
はい、
どことなくやっぱり似てて、うん、でも親にも似てて、うん、すごい愛おしかったですね、うん、そっか。でもね、まあ、やっぱりそういうふうに情報を求めてる人って、うん、きっと多いですからね、
はい、多いと思います ね、
今振り返ってもなんかあっという間でしたけど、その時はもう本当に必死なので、
はい、
ね、そんな人たちの、ね、手助けというか道しるべになれたらなっていうふうに、戸高さんがなれたらなっていうふうに思いますけど、
はい、
で実は、
はい、
保育士さん、まあ、今も実はやられてて、もともと保育士さん。
そうなんです、はい、
じゃあ、まあ、子育てや療育っていうことは、
まあ、でも現場でですね、保育園で働いている時は実際に障害のある子どもさんが、うん、いらっしゃらなかったんですね、
うん、
本当に今でいうグレーっていう言葉がよく聞かれますけど、はいはい、そのグレーと言われるような子どもたちは数人いらっしゃいましたけど、車椅子とか本当に体のケアが必要な子はいなかったので、うんうん、私自身も自分の子が生まれるまでは障害のある子と接するとか過ごすとか、うんうん、どんな療育をするかっていうのは全然無知だったんですね、
うん、じゃあ実際に、
はい、
今だからこそ、できることがあるという感じですか？
そうですね、本当に子育ての経験と、まあ、いくちゃんが生まれて自分が療育受けたり病院通ったりリハビリ受ける中で見て、うん、一緒に親子で療育も受けてっていう体験経験が今の保育士としての仕事にはとても役に立っていて、
うん、
はい、それもすべて娘が生まれてきてくれたおかげで、うん、自分も成長させてもらってるなっていうのは日々感じています。
これからじゃあ、まあ、愛される子に育てたいっていうことをね、はい、言われたんですけど、社会的に見て、うん、まだまだだなとか感じる部分っていうのはどうですか？
うんうん、そうですね、まあ、学校に入って、うん、現状の子たちと過ごしますので、うん、やっぱりある程度のルールっていうのはちょこちょこ出てくると思うんですね、
うん、
みんなと一緒にみんなに迷惑をかけないルールって決まりって学校であるじゃないですか、集会では静かに先生の話を聞くとか、はい、うん、大きい声をキャーッと急に出しちゃったり、うん、それこそ兄ちゃんって自分の思い、うん、言いたい時に言っちゃったりとか、うん、まあ、そういうのも徐々に周りの様子を見たり、うん、今は静かにしなきゃいけないなとか、うん、そういったことをね、学校で今一つ一つ学んでいってると思うので、うん、それが大きな社会っていうところに出た時に、うん、生かされてくるといいなと思ってます。
なかなかね、空気を読んだりとか、はい、難しいですよね、
はい、
考えてみたら、なんか、こういう場面ではこうするっていうのは、経験の積み重ねですもんね、はいはい、そう思うと、うん、なかなか難しいなというふうに思いますけど、ある意味私娘を見ていて拍手をする 場面だけど、この場面はもうしない、暗黙の了解でしないというところで、うんうん、すごい拍手したりとか、うんうん、ある意味分かってるなって思うことがあったりするんですけど、うん、そういう意味では素直ですよね。
そうですね。
ね、そっか。あのロボット博でしたっけ、お兄ちゃんが表彰されて、はい、でその時もご家族でいらっしゃってて、はい、であのグリーンさんの時もね、エクちゃん来てて、はい、そうやってやっぱり私はなんかこう出していくっていうか、それってすごい大事なことだなって、うん、ちょっとね、あの例えば車椅子とかだと、あそこ段差あるからちょっとどうしようとか、うん、あなんかめんどくさいからちょっと見ててもらおうとか思いがちですけど、うん、やっぱりいいことだなって。
あ、そうですね、うん、あのやっぱり自分たちの家族の一員ですし、うん、あの家族で一緒に行けるところっていうのは、うん、できるだけ一緒にいくちゃんも連れて行って、うん、それこそ段差だったり階段だったり、うん、エレベーターがないっていうところは、うん、あのちょっと助けてくださいって近くにいらっしゃる方に声をかけたりとか、うん、そういうところであのいくちゃんじゃなだけじゃなくて、うん、私たち家族も、うん、あの訓練ですね。やっぱりなかなか、うん、あのちょっと助けてくださいって、うん、やっぱり言いづらい、
言いづらい、
うん、あの行かないかなって気を使うし、うん、自分たちで何とかしなきゃなって思ってしまうんですけど、うん、私たちも困ってるのを助けてくださいって素直に謙虚になるのは大事だなっていうのも日々訓練勉強させてもらってて、
そうです
ね、でそうやっていろんなところに一緒に出ていくので、うん、あの多分いくちゃんも人が好きで、うん、いろんな場所に行っても、うん、あの動揺したりとか混乱したりしない子になったんじゃないかなっていうのは感じてます。う
ん、なんか以前ね、あのお話を聞いて、まあ、ラジオに出てくださった方、インタビューした方がね、はい、ヘルプッシュって活動をしてて、車椅子で全国ヒッチハイクする、ちょっと車椅子をしてください、はい、でその方のなんか最初のきっかけっていうのが、駅で階段があって、であの車椅子はもう向こうから回ってくださいみたいに言われて、うん、でなんかすごいショックを受けて、その話を友達に、うん、あの話したんですって、うん、もうすごい怒って、うん、そうしたらそのお友達が、え、ちょっと手伝ってって言えばよかったんじゃない、うん、って言われて、うん、でそこでなんか、はっ、そうだっていう風に感じたって言われたんですけど、ね、やっぱり勇気がいることだけども、うん、あのそうやって私も思うんですが、みんなに声をかけたり、うん、こうやって出歩くことって、うん、私はなんか社会にいいことしてるといつも思うんです、うん、あのみんながこうやって見ることで、はい、あ、こういう人がいるんだとかね、うん、あ、そういうふうにあの手伝ってって声をかけると、うん、なんか手伝おうかなと思ってても、あの反対からすると、あ、でもなんか声かけちゃ悪いかなって思ってたり、うん、
はい、
でもこう発信することで心よくキャッチしてくれる人がいるっていうのは、うん、私はなんかすごくこう声をかけていくっていうことって大事な、社会のためにいいことしてるような気がしますけどね、うんうん、はい、今じゃあ旦那さんはメロメロですか、いくちゃん。
そうです、メロメロですね、
メロメロですね、はい、そっか、じゃあぜひこれからもね頑張ってほしいんですけど、いくちゃんは何かやってることとかあるんですか、習い事じゃないですけど、
いえ、
取り組んでることとか
ですね。習い事はないですけども、うん、あのリハビリの中で、うん、あの字を書いたり絵を書いたり、うん、まあ、鉛筆持ったりとか、うん、あの身体的にあのハイハイ今してますので、うん、ハイハイの力をもっとつけたりとか、うん、まあそう、まあ、リハビリも習い事みたいなものと私思ってますので、うん、まあ、そういったところでいくちゃんが喜んで、あの自分でやってることが毎日ありますね、うん、はい、ね、
リハビリってなんかこう短い時間でと思うけど、うん、やっぱ積み重ねだなって私も、
そうですね、
うん、はい、思うので、はい、楽しみながら、
そうですね、
ね、
はい、
ぜひ、これからもね学校生活を楽しんでいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
何かラジオを通じて言いたいことあったら、よかったら いいですか。
そうですね、うん、はい、あの同じようなあの体のケアが必要なお子さんを持っているお母さんが今聞いていらっしゃったら、あの一人で悩まないで、あの周りのねお友達だったり、もし相談しにくいなって思っていたら、あのぜひアップルにも来ていただいて、あのみんなで一緒に支え合って、本当にお母さんもホッとする時間ができると思うので、いつでもあのサークルの方にも来ていただければなと思います。
はい、はい、このサークルの活動場所は安らぎ会館でよかったですか。
はい、
安らぎ会館 の、 あの1階にある社協さんのお隣にある瀬戸おもちゃ図書館ですね、はいはい、10時から12時でだいたい開催が、
はい、奇数月の第2木曜日に今年は設定してありますので、
はい
はい、それ以外でもあのメンバーだけでお母さんたちの親睦会をしたり、
はい、
の先日はクッキングをみんなでして
、
あのランチをしたり、そういった楽しいこともしてますので、
はい
はい、
ぜひあのおもちゃ図書館ボランティアさんがね、
はい、
一緒に遊んでくれるので、はい、あの気軽に、はい、奇数月の第2木曜日、
はい、
10時から12時、
お子様連れで大歓迎ですので、
はい
はい、
ぜひ安心してお越しいただきたいと思います。はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは体の不自由な子どものママサークルアップル代表でありクロスアロマの代表戸高美代子さんでした。ともみとともにでした。